ラジオフチューズリスナーの皆さん、こんばんは。府中市議会議員結城亮、市民の風、私がパーソナリティで市議会議員の結城亮です。この番組では府中市政のこと、町の話題などを中心に、市民の方々から寄せられたお声や要望などをもとに、リスナーの皆さんと共に番組をお送りいたします。今週は小中学校児童生徒のヤングケアラーの支援策の課題についてお話します。今年の4月の朝日新聞に、厚生労働省がヤングケアラーの全国調査を実施したとの記事が掲載をされています。ヤングケアラーとは、大人の代わりに家事や介護といった家族の世話を担う児童生徒のことです。最近この問題を取り上げるマスコミもありますけれども、厚生労働省が初の全国調査をした結果、中高生の約20人に1人がヤングケアラーになっているという事態が判明したそうです。この記事によると、親や祖父母だけでなく、兄弟の世話をする割合が高いとのことです。世話に費やす時間は、中学2年生で平日1日平均4時間、高校2年生平均 3.8 時間との結果で、中には7時間以上という回答もそれぞれ1割を超えたとしています。また世帯の平均人数が減っていき、高齢化が進む一方、大人に代わって子どもがケアの担い手になりやすい状況が生まれていると分析をしています。介護保険や障害者の福祉サービスなどの公的サポート、家族が知らない場合もあって、自分がヤングケアラーであると自覚していないケースがあると記事にはあります。こうした中、自治体の動きでは、埼玉県がヤングケアラー支援条例を3月に県議会で成立させ、介護する人に焦点を当てた全国初の条例で、18歳未満をヤングケアラーと位置づけて、国や他の自治体に先立つ取り組みとして注目をされています。また直近の動きでは、群馬県の高崎市が全国の自治体として初めてヤングケアラー支援策を行うことを決めました。毎日新聞インターネットニュースによると、2022年度から中高生のヤングケアラーがいる家庭を対象に、ホームヘルパーを無料で派遣する事業を始めるとしています。この記事では、生徒が担う家族ケアの負担軽減を図るためで、8月に事業の創設を発表、準備を進めているとして、自治体によるこうした支援事業は全国初ということです。この高崎市では、その予算として1億円を配分し、ヘルパー2人を支援が必要なヤングケアラーのいる家庭に派遣することを想定して、ヘルパーは1日2時間、週2回を上限に、掃除や洗濯などの家事手伝い、兄弟の世話、家族の介護などをするということです。この制度の申請については、学校で行うとして、生徒、保護者、担任の教員からも制度の利用を申し出ることができるとしています。高崎市の教育委員会によると、学校現場に聞き取りをしたところ、多くの学校がヤングケアラーの存在を認識していたために、速やかに支援を始めるべきだと判断したと、このように伝えています。ちなみに、厚生労働省はこうした全国の動きも受けて、来年度予算の概算要求で、ヤングケアラーの実態を調査する自治体への補助事業を計上しており、調査に取り組む自治体もさらに広がりそうです。また国は、昨年度の中高生調査に続き、今年度は小学生と大学生の調査を進めているそうです。この府中市議会においても、ヤングケアラーの問題では、生活者ネットワーク所属の西野直美議員が複数回取り上げられており、元来学校教育の場において学ぶべき児童生徒さんが家庭生活の支援に追われ、学業への取り組みが希薄になるという事態については、大変深刻な課題として受け止めなければなりません。私も令和4年度の府中市への予算要望の中に、このヤングケアラーの調査およびヤングケアラーへの支援策について具体的に要望をいたしました。おそらく府中市でも、このヤングケアラーの実態調査、小中高と行えば、 おそらく全国平均のこのヤングケアラーを実際にやっているという児童生徒さんがおそらく必ずいると思われます。ぜひ府中市においてももうこのヤングケアラーの支援策について、まあ、早急にこの施策を実施するを調査実施するよう求めたいと思います。今週は小中学校の児童生徒のヤングケアラーの支援策の課題についてお話をしました。有機寮のホームページでは府中市の話題などについてお知らせするため毎日ブログを更新をしています。ひらがなで有機寮で検索してください。府中市政市議会の動きなどもお知らせしております。有機寮は府中市民の風になりたい。また来週お会いしましょう。さようなら。